詩編の40編をいつものように奇数節を私が読みしますので、偶数節を皆さんで声を合わせてお読みください。詩編の40編。ではお読みします。指揮者のためにダビデの賛歌。私は切なる思いで主を待ち望んだ。主は私の方に身を傾け、私の叫びをお聞きになり。主は私の口に新しい歌、我らの神への賛美を授けられた。多くの者は見、そして恐れ、主に信頼しよう。我が神主よ、あなたがなさった苦しい技と私たちへの見計りは数も知れず、あなたに並ぶものはありません。私が告げても、また語っても、それは多くて述べ尽くせません。その時私は申しました。今私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。
我が神、私は御心を行うことを喜びとします。あなたの教えは私の心のうちにあります。
私は大きな会衆の中で義の良い知らせを告げました。ご覧ください。私は私の唇を抑えません。主よ、あなたはご存知です。
私はあなたの義を心の中に隠しませんでした。あなたの真実とあなたの救いを告げました。私はあなたの恵みとあなたの誠を大いなる会衆に隠しませんでした。
あなたは主よ、私に憐れみを惜しまないで、惜しまないでください。あなたの恵みとあなたの誠が絶えず私を見守るようにしてください。
数え切れないほどの傍らが私たちの神、私の言葉が私に追いついたので、私は見ることさえできません。それは私の神の恵みも多く、私の心も私を追い詰めました。
主よ、どうか御心によって私を救い出してください。主よ、急いで私を助けてください。
私の命を求め、滅ぼそうとする者どもが、皆恥じるように、恥ずかしめを受けますように、私の災いを滅ぼす者どもが走るように、癒しめられますように。
私をあははと嘲笑う者どもが、己の恥のために色を失いますように。
あなたを支配求める人なのなら、あなたに会って楽しみ、喜びますように。あなたの救いを愛する人たちが主を
崇
めようといつも言いますように。
私は悩む者、貧しい者です。主よ、私を顧みてください。あなたは私の助け、私を助け出す方、我が神、遅れないでください。今日は、これから第2サムエルの22章にを学ぶんですけど、まあ、第2サムエルの22章っていうのは詩編なので、やっぱりそのテーマがすごく似ています。で、この流れとして一節では、その私は切なる思いで主を待ち望んだって。その切なる思いで主を待ち望むのは何でかというと、そのダビデに苦難があるからです。苦しいことが。で、苦難の中でその切なる思いを持って神を待ち望むんですよ。助けてくださいって。もちろん祈ってるんですよ。だってその神が私の叫びをお聞きになりと書いてありますから。その祈りというのは私たちのその叫びでいいんですよ。神に向かってその綺麗にこう聞いてみんながなんかああ素晴らしい、こんな祈りは素晴らしいみたいな、そういう詩的なそういう祈りとかでなくて全然問題ないんですよ。てかむしろ私たちの神に対するその助けてというのは叫びであっていいんですよ。とか叫びであるべきなんですよ。苦しいんだったら苦しいまま、主を助けてくださいって、神を助けてくださいって、その、叫んでいいわけですよ。怪我とかした時に、痛い時には痛いって言うじゃないですか。やけどした時には、熱いとかって言うじゃないですか。それなのに神の前に出ていくと、ああ、主よ、熱いです。 私は火傷しております、主よ。私の手からは血が流れ。私の周りは血の海ができております。ああ、私は悩む者、主よ、私をお助けください。私やっちゃうんですよ、そうやって。その祈りはなんか綺麗でないといけないみたいな、神の前に静まって、神の前にその取り乱したら、私はダメだみたいな。それをその、一緒にお互いで祈るときも、なんかそのもう本当に涙を流しながら、その、祈ったら恥ずかしいみたいな。それはおかしいですよ。だってそれぐらい、その神に助けを求めたいから祈るんですよね。私余裕ですけど、このぐらいの痛みみたいな、そういう祈りではなくて、本来、私たちのその内側にあるその自分の救いとか、他の人たちの救いというのは、そのただ、言葉面、字面を追って、主よ、どうぞ助けてください。天に増します、我らの父よ、みたいな。そういうふうに祈るんじゃないんですよ。私たちの祈りは叫びであっていいはずですよ。そうすると神は、私を、ダビデの言葉を借りと、滅びの穴から、泥沼から引き上げてくださったって。もう底なし沼のような、もう地に足つかない、もうどうしたらいいんだろうかわからない。どんなにもがいてももがいても上に行かないような、そのような状況の中から引き上げて、その岩を、もう神はその主は私の我が岩をっても言ってますから、その神ご自身の上に、またイエス・キリストを信じる信仰のその土台の上に、岩の上に置いて、そして歩みを確かにされた。で祈ると、叫び求めると、神は身を乗り出して聞いてくださるんですよ、私たちに。で、救いを神が与えてくださると、三節にあるように、私たちの口に、その神が賛美を与えてくださるんですよ。私たち、賛美をしてますよ、毎回毎回。で、それは、その、歌の時間じゃないんですよ、音楽の時間でもないし。で、これはその、神が私を滅びの穴から、泥沼から私を助けてくださったという。神が私に良くしてくださって、私に恵み深くあられるということに対するその感謝が、私のうちにあるはずなんですよ。それは神が与えるんですよ。ああ、今日も賛美しなきゃ。そういうのではないんですよ。もう賛美したくてたまらないはずなんですよ。違いますか？私、ジーザスコミュニティで、にいたときに、まあ、奉仕の一つとして、賛美チームの中に入ってました。で、賛美のリードも任されていました。私ができるからではないですけど、その、恵みと憐れみによって。でそして、その、須藤さんがね、私の成長を願って、そうやって置いて、その、置かれたんですよ。で正直、言いますけど、で今でもそうですけど、牧師としてその賛美のを一緒にね、そのチームの中でリードしてますけど、東京にいた時も久米島にいた時もそうですけど、いる時もそうですけど、なんか本当にその神を礼拝して、神を崇めて、神を賛美するという、そのしないでここにいる瞬間っていうのはあります。ありましたし、今もあります。いろんなことを考えてしまって。歌は歌うんだけど、演奏をするんだけど、なんか神に対して神に歌ってない。神に対して賛美してないという瞬間がたくさんあります。だから5曲、だから5曲のうちの、この大体20、25分ぐらい歌ってるんですよ、私たち。神を賛美して。25分分の何分、神に向かって歌うんですかね。あるところでは、そのもしかしたら、その礼拝の時賛美1曲しかない、2曲しかなかったら、大変ですよ。その10分ぐらいしかないんですよ。7分ぐらいしかないんですよ。その7分のうちじゃあどのくらいその神に向くかというこのチャンスが5曲あるってことは素晴らしいですね。今度から10曲くらい歌ってみましょうか。違う意味で今度はその集中できなくなるかもしれないですけど。で、本当神が与えてくださるんですよ。その喜びを。で、神に願って神に助けてもらったというその喜びを賛美に持っていくんですよ。で、私たちの賛美がそうなっていくといいですよ。で、そうするとその4節みたいに、4節、5節、6節のあるみたいに、その自然にその自分の口から神を崇めるその言葉が出てくるわけです。そしたら、7節以降、その応答が出てくるわけですよ。8節には、私は御心を行うことを喜びとしますって。あなたが願っていることを私はやりたいですって。それを喜びとしますって。いやいや、クリスチャンじゃなくて。 ある人はよく言ってますよ。苦しみちゃんって。いやいややるから。でも喜んでそれをやるって。あなたの教えは私の心の内にあるって。本当にその神が、その私に教えてくださること。愛することや許すことや忍耐することや、神に期待することや、そういうのがその自分の喜びとなるんですよ。それがその喜びが私の心の内にあるから、その、この辛い状況の中でも、めんどくさいなって思ってしまう人を前にしたとしても、その喜びというのは、私の心の内にあって、それが保たれるんですよ。そして9節から、11節にあるみたいに。ごめんなさい、10節ですね。9節と10節にあるみたいに。今度はその、神の御救いを褒めたたえて、その、宣伝してるんですよ。述べ伝えてるんですよ。義の良い知らせを告げましたって大きな開始の中で。良い知らせっていうのは福音ですよ。十節にあなたの義を、またあなたの真実を、あなたの救いを、あなたの恵みと、あなたの誠を、大いなる回収に隠しませんでしたって。述べ伝えたってそれを。大胆に。そこまで行きたいですよ、私たちとその神ととの関係の中で。その本当に、その救われて、私の口に賛美があって、そして賛美があって、それだけじゃなくて、本当に神に対する応答があって、そして神に応答する神に従っていくことが喜びとなって、そしてそれだけじゃなくて、その一連のことを、その他の人たちにも伝えざるを得ないぐらいの喜びが私の中にあって、聖霊が私のうちに住んで、聖霊の力によって、その神の義の良い知らせを述べ伝える。クリスチャンライフってそういうこのサイクルの中にあるんですよ。ある人は、とかある時には、その苦しいのが長い時もありますよ。でもその先に必ず、その救いがあって、喜びがあって、賛美があって、そして神に対する応答があって、そしてそれを本当に神に感謝して、神に栄光を返しして、神に、その、神のその苦しい技を述べ伝えるということが出てくるんですよ。でも11節以降、また13節から、その、また祈ってますよ。苦難っていうのは、一難去ったら、また一難みたいな。それは、その、もっと神を私たちが知るためですよ。もっと神の救いや、もっとその神の愛や神の恵みをもっともっと知って、そして、さらに喜んで、さらに賛美して、さらに神の恵みを褒めたたえるためなんですよ。そして、いつまで経っても17節らみたいに、私は悩むもので、貧しいものだって。主よ、私を顧みてください。あなたは私の助け、私を助け出す神、方。ここに留まっていると、この神に助けてもらって、そして賛美があって、その応答があって、喜びがあって、栄光を返ししてっていう、このぐるぐるぐるぐる、良いスパイラルの中に居続けることができるんですよ。であるところでも私は大丈夫って思うと、祈らなくなって求めなくなるから、また痛い思いをするんですよ。で、トンネルが長いんですよ。私たちなんかその物事がうまくいかなくなったり苦しくなったら、おお、そうだって。あの時も助けてくださった神に、また、助けを求めようって、叫ぼうって。そうやって神に常に戻っていきたいですよ。そして常にその神からのその救いを得て、喜んでいたいですよ。